皆さんこんにちは、古山芳明です。今回のテーマは融資格付け対策その3、少人数私募債を活用しなさいということなんですが、これまでですね、営業利益を増やしなさいとかですね、自己資本比率を上げなさいとかですね、まあこういうふうに言ってきました。ここでその少人数私募債を活用しなさいということなんですが、まあこれは何につながるのかというと、一つは自己資本比率を上げるということにつながるわけですね。で、ただその少人数私募債、いやこれ聞いたことないなという方まだまだやっぱり多いです。まあ経営者はともかくですね、これ税理士先生でもですね、この少人数私募債というものをこう知ってる方なかなか少ないですね。で、まあ私もいろんな方と税理士先生お会いしますけども、10人に1人ぐらいじゃないですかね。後の方は、いやそれどういうやつですか、いや聞いたことはありますけどとかね、まあ、本当に聞いたことがあるんかいなと思うぐらいの、そういうふうに言っていただけちゃうかなとこう思う時あるんですが、どのように活用していくか、中身がどんなものか、どういうふうに活用していくかということをまずちょっと図を使ってですね説明していきたいなというふうに思うんですが、貸借対照表を面積図に表したものが3つ、その左から順番に見ていきますね。左から順番に、一番左、自己資本比率 18%というふうに書いてます。短期借入金多いですね。で、自己資本比率、資本金はそこそこありますけれども、剰余金ちょこっとしかなくてですね、総資産の高さに対して自己資本比率 18% しかないと、これ結構まあまあ低い方かなというふうに思うんですが、で、少人数私募債、これはまあ会社が発行する社債ですから、ただその少人数ですから、まあ多くその世間に対してこうお金を集めるんじゃなくって、少人数というのは本当にその身内経営者であるとか、まあごく限られた取引先であるとか、限られたものだけがまあ引き受け人となる、そういう私募債、社債なんですね。で、この少人数私募債を会社が発行して、で、発行して引き受け人がいてお金が入ってきたというのが真ん中の図ですね。真ん中の図、資本金の上に少人数私募債というのがあります。これ固定負債に入ります。いわゆるその長期借入金とか長期でもって返済していくというものですから、少人数私募債も固定負債というところに入ります。ただその社債、銀行引き受けの社債でも5年後に一括償還なんですよとか、いや1年ごとのいくらいくらの償還なんですよというふうなのがありますけれども、毎月の返済がないということですね。一つはこれだけでも資金繰りがかなり楽になると。そこのところ銀行なんかもね、こう引き受け、うち引き受けますよときにこうバーッとこう言うてくるんですけども、なんややってみたらごっつい手数料取られてですね、金かかっただけやないかというふうに、いやもう二度ともう社債をやれへんわ、なんかこんなもう盾だけ持っただけやというふうにこう言う方多いんですけども、ここではこの少人数私募債ということですから、銀行引き受けの社債とはもう全く質の異なるものなんですね。少人数私募債をこう入れたと。で、その分、まあ誰かが、まあ、例えば経営者が引き受け人になって、一人でも構わないんですよ。経営者引き受け人になって現預金が入ったと。だから真ん中の図の左上の方では現預金がボンとこう増えてますね。で、そう、少人数私募債と同額の現預金が増えて、その分総資産がボンとこう増えたという図になってますね。で、短期借入金そのままあるんですが、で、この現預金でもって、増えた現預金でもって短期借入金をバサッとこう返せる分をバッと返したというのが、さらに右の図なんですね。まあ現預金が一番左と同じぐらいの額になって、短期借入金ちょっとだけ残ってますけどね、かなり小さくなりました。で、少人数私募債とそのまま残っておるということなんですが、ここで少人数私募債を使いなさいという、このなぜそういうのかというのは、その図の一番右のところに書いてます。銀行はここまでを自己資本とみなしますと書いてますね。通常であればその資本金と剰余金だけを自己資本というふうにみなすんですが、この少人数私募債というのは結局その経営者がお金を出したりとかですね、ごく限られた身内の者がお金を出しておるということですから、銀行の評価としてはですよ、銀行の評価としてはここまでの部分を自己資本として自己資本比率を計算してくれるわけですね。なので本来のそう会計上の自己資本でいうと、45% ではないんですが、銀行の評価としては融資を受けるときのですよ、格付けの評価としては 45% として見てくれると。で、45% として見てくれた中で こちらは銀行との金利交渉であるとか、手数料の交渉であるとか、保証人や担保だと、まあ、そういったことの交渉に有利に働きかけることができるわけですね。ですからもし経営者自身がいやもう全然金ないわというのは、まあ、それはしゃあないなというふうに思うんですが、いやまあこんだけやったら出せますよということであれば、私募債を発行してですね、それで借入金を返していく。短期借入金が多かったらですね、やっぱりこれ金利が出ていくだけなんですね。これ外に出ていきますね。で、少人数私募債もですね、発行してこれ金利取ったらいいんですよね。で、金利取って、で、そしたらそれは手元に戻ってきますでしょ。銀行に渡すんじゃないでしょ。そこの違いだけでもやっぱり大きいわけですね。それと少人数私募債、まあ、5年償還とか7年償還にすればいいんですけれども、いやこれ5年経ったらまたその時一括で解散だかんのちゃいますのというふうなことをもう心配される方いらっしゃるんですが、5年経てばですね、また第2回私募債として発行して、まあ、そこにこうスライドしていけばいいんですね。第1回の分は終わらせて、でその時のまだ返済してもらってない分を第2回の分に充当しますということでスライドしていけばいいですし、で5年償還でもですね、普通のその社債でもそうなんですが、発行して1年後以降っていうのは、まあ、一部を償還することができると、そういうふうな規定に作成することはできるわけですね。だから5年間完全にフィックスなわけではなくって、必要性があれば、まあ、1年以降はですね、発行して1年以降は必要な範囲で償還をしていけばいいということですから、そんなに大きな負担ではないかなと。むしろどっちみち手元にこう抱えてても銀行に預けるんだったら、銀行の金利と会社の金利とどっちがいいんですかということですね。いやうちの会社信用できへんわって、そう経営者自身がそんな言うたらもうそれまでなんですけども、そんなこともないやろうなというふうに思いますので、ぜひですね、これは本当にその取締役会の議事録であるとか内部の資料だけでできることですから、いやどこかの官公庁にこう提出するとかそういうもの全然一切ありません。会社内だけでできる仕組みですから、ぜひこの少人数私募債というものをご検討していただいて、まあ、税理士さんに聞いていただいて、税理士さんがわからなければまた合理化協会通じてですね、ICO の古山までお聞きいただければいいかなというふうに思います。では次回を楽しみにお待ちください。古山義明でした。